こんばんは、中島恒幸です。
こんばんは、大月莉子です。今週も先週に引き続き、松山英樹プロの専属トレーナー飯田光輝さんをお迎えしてお届けいたします。
そもそも何だったのきっかけは、
松山さんと
ある日、ある時、ある試合で突然来たじゃない。
誰かの紹介なんですか。どう、何だったんですか。
紹介はダンロップさんです。
あ、そうなんだ、
はい、ダンロップさんのスタッフさんから、多分彼が、松山英樹が、アジアアマ、
アジアマ
なんかの試合で全周やっていて、試合をしていて、で腰が痛くなって、でそのままカシオだったんですよ。でその時にいきなりダンロップの人が連れてきて、ちょっと見てあげてくれないかなっていうことからが始まりです。
へ
え。その時まだ体格どい
こうはもう全然こんなんじゃなかったですよ。もう本当にちょっとどっちかって言ったら痩せてて、高身長痩せ型っていう、どっちかというとひょろっとしてる感じの。
体触った時に、おこいつ行くかもみたいなのあったんですか。
あ、でも確かに、あの足首が柔らかかったので、
はい、
なんか中島プロもそうなんですけど、僕がこうトータルして足首とかアキレス腱が柔らかい人って結構、
まあ確かに足首が柔らかくないと、やっぱ上がこう十分動けないよな。すぐ上がこうどっちかに取られちゃうっていうか。
これ持って生まれたもの？
持って生まれただけじゃないと思うけどね、まあ持って生まれたものも大きいと思うんだけど、
もともとじゃあその予想はつきました。こんな
風に、いや僕でもあれなんですよ、松山英樹っていう子知らなかったんですよ、失礼なことに。でその時に、多分もうマス翌年のマスターズの権利を多分持ってる状態だったんですけど、全然そのアマチュアゴルフ界にこうの情報がこう全然入ってこなかったので、あの来年マスターズ出る子ですよって言われて、あそうなんだっていうところからスタートです。正直
契約をするのはどういう運びでそうなったんですか。
は、多分そういうで、彼がトーナメントにアマチュアの時に、遊びにっていうか、まあ出場ですよね、してくれるたびに、僕らお風呂場で仕事してるんですけど、遊びに来てくれてたんですね、
はいはい、
飯田さん元気ですかみたいな挨拶来てくれたりしてて、で13年に彼がまあプロ転向して日本でやっていって、来年アメリカ14年にアメリカに行きますっていう時に、まあ、お話をいただいて、
来てくれて、アメリカ来てほしいって、
そうです、一緒に来ていただけないですかっていうお話をいただいて、まあでもちょっとシーズン中だったので、まあ一回シーズン終わってからまたそのお話をいただけたら嬉しいですっていう感じです。
だってその当時もプロもそうだし、いろんな他のたくさんのプロの
体をね、
そう、4人見
てたからね、
そうなんです。
それをこうちょっと横に置いてでも
そう
と思う。
いやでも正直多分プロ、中島プロに、いやいや俺どうすんだよって言われたら多分僕断ってると思う。
あ、
相談に来たのよ、フェニックスの時に、
あ
のちょうどフェニックスだったね、
そうですね、
あの正式に話が
来た、
でフェニックスでこう体を見てもらってる時に、いや実はあの松山選手からアメリカツアー行くんで来てほしいっていう要請があるんだけど、どうしたらいいでしょうかってわけ、でやっぱり今言ったように、いや俺どうするんだよ、秀樹についていかれちゃったら俺体が俺一人で大変だよっていうふうに言ったら彼は考えたと思うのね、でも俺が言ってやれよ、
プロはそれ松山選手に何か見えてたんですか。
やっぱりあのアジアまで勝ってアマチュアでほらちょうど震災の時、東北のね東日本大震災の後のマスターズだったじゃない、で彼がローアマチュアを取って、ローアマ取るだけじゃなくてやっぱこうすごい活躍してローアマ取ったよね、あこの子は面白いな、で自分も解説しててすごいやっぱポテンシャルを感じたんで、あこれはこの子はきっとあのすごいゴルファーになるなと思って、まあそんな中で話が来たから、もうアメリカ行ってお前彼の優勝手伝ってやれって言って送り出したわけ、ただ翌年の5月すぐメモリアル勝っちゃって、あれと思って、意外と早かったなみたいな、
でも飯田さんがついてからもうみるみる松山選手の下半身が太く 大きくなってるイメージがあるんですけど
食べ過ぎじゃないですか違う違う違う違う、
あの NHK でも見ましたけど、うん、あのパンプアッププリッタルはもう
そうですね、
それはもう飯田さんがそのアメリカでやるならばなのか、まあ、プロゴルファーでやるならばって何かこう見据えて
アメリカでやるっていうよりも僕自身もどこまでやればいいのかわからない、
うんうん、
アメリカでこう体力が通用するとか、
うんうん、
どのぐらい筋力があれば通用するのかとか、
えーえー、
それがもうわからない状態で行ったので、でもまあ本当あの秀樹といろんな話をして、
うんうん、
で彼はとりあえずキャリーが280ヤード飛ばしたいです、じゃあそこに向けてトレーニングしようっていう一個のこう目標ができたので、そこに向けてどんどんどんどんこう体を追い込んでいったっていう感じです。
まさに追い込むっていうトレーニング方法ですよね。
一度軽くそれ話したような気がするんだけど、
はい、
アメリカ選手って結構重りを持って上半身をバンバンバンバン鍛えるわけ、
うんうん、
で秀樹も上を鍛えたいって言ったんだけど、はい、どう思うかって言われて飯田くんから、
うんうん、
でやっぱり下からつけていった方がいいんじゃないかっていう話をして、
うん、
で上はいつでやろうと思えばいつでもできるじゃんって、うん、だからまず土台をしっかり作ってそこからあとは上の方をつけていく、その時にやっぱりこうデリケートさが消えちゃうようなトレーニングはしない方がいいねなんて話はしたことあったの、
うん
うん、まあ、だから足がどんどん太くなっていくっていうのはやっぱりいい土台作りはできてるなとは思ったんだけどね、うん、ただもうアメリカツアーってそれよりもなんかドカーンと飛ばす選手がいるから、それを見て決して松山選手は飛ばない方じゃなかったね、
うんうんうん、
だけど、うんうん、やっぱり飛距離に対して不満を持つわけだよ、
うんうんうん、
なんでこんな飛ばないんだとかね、飯田にバンバンバンバン当たられるら
しい、ええ、当たりはしないですよ、当たりはしないですただこう、最初の目標から、そこをクリアしていったらなんで僕はこうじゃないんですかっていう、やっぱ体の面とか、うん、まあ、飛距離の面で、話し合いが行われますね、いつも。
飯田さんがついてからもうみるみる松山選手の下半身が太く大きくなってるイメージがあるんですけど、あんなにもう息が上がるぐらい走ってまた鍛えて、あの繰り返し繰り返しサーキットトレーニング、
はい、インターバルサーキット
っていう方法で日本の選手もやっている、
やる、追い込まなかったらだってトレーニングじゃないんだから、もうパッツンパッツンにならないと、もう追い込まなかったら何のトレーニングにもならない。
オフにそれをするイメージはあったんですけど、ずっと試合中もずっと、
いや今はもうそうだよね、あのシーズンオフにやるなんて、シーズンオフがそもそもないんだから、も
う、ああそこアメリカ、
そうなんですよ、うん、
日本みたいにね、昔12月の日本シリーズ終わってはい終わりましたで、翌年3月とかね、4月に開幕、その3ヶ月間が無駄になるからトレーニングしようって話だったけど、もう今の世界で頑張ってる選手って全部あったって2週間だよね、
そうですね、
3週間あるかないか、
うん、
クリスマスシーズンがちょっと休みなだけで、あとはもうほとんどずっとシーズンだから、そのシーズン中できることをどれだけやるかっていうことだよね、
うん、今もう優にその280ヤードを超える飛距離を松山選手は取ってますが、今は何を彼は目標にしているんですか。
やっぱり300
キャリー300、キャリー300の球はすごいよ、本当にプロが見てても300のキャリーは、うわっちゅうぐらいすごいよ。まあ先天的に飛ぶやつはいるけどね、でもやっぱりこう飛距離をこう上げていって、そしてその300を打とうとしてるその姿っていうのもまたすごいし、実際やっぱり300キャリーで飛んでる球ってちょっと半端じゃないよな。
そうですね、球の迫力というか速さが、
速さ違うし落ちてこないし、落ちたらあんなとこに落ちるのみたいな、って感じだよ。
その目的があるからハードなトレーニングも、
そうですね、
だってオーガスタだって1番の右のバンカーって310じゃない、
はい、
で8番の右のバンカーも310ちょっとじゃない、それを超えていこうとするんだよ、310のバンカーを超えていこうとするわけだ、まあ、ティーグラウンドが、ね、一番後ろで測ってるからちょっと前としても実際300をキャリーで打たないと越さない障害物を今みんな超えていこうとするわけ、マキロイとかダスティンとかね、超えてっちゃうんだから。
松山選手は26、
7ですね、
27歳、はい、でタイガー・ウッズってもう いいあれなのに今回グッと体がまた体型を締めて、
すごいですよね。
やっぱりトレーニング
だと思います。多分あのタイガー・ウッズのトレーナーさんとも話す機会があって、はい、いろんなことをお話しして、
どういった
やっぱこうもう一回体を元通りに作りバランスのいい体にしてるみたいな感じで話してました。その時はトレーナーさんは
昨年の12月ちょうど今頃のヒーローの時から体つきがもう、
変わってきた ね
変わりましたもんね。それぞれ他のトッププロたちもやっぱり鍛えてるんですね。そういうい
やすごいですよ。朝僕らもジムに行くんですけど、
はい、
もうタイガーウッズ来てるし DJ 来てるし、
何時頃ですか。
まあ、朝6時5時半にはもうみんな来てます。
DJ ってわかる？
DJ、うん、ダスティン・ジョンソン。
そうそう、
すみません、すみません、
音楽の方に行っちゃった
そうですか、選手
みんな来てますね。でびっくりするのは BJ シンと KJ チョイさんってもう本当中島プロと同年代の人が朝4時半に行ったらもうずっと動いてます。
4時半で、
はい、この人たちいつから来てんのっていつも秀樹と。
いやさすがにまだ若いよ彼らは。ちょっとだけ、
いやちょっとだけ
どんな彼らはその年代に応じてトレーニングもやっぱり内容も
当然変えていかなきゃいけないし、
自分に合うものを。美術品とか何をしてるんですか。
いつもなんかもう走って軽いウェイトして体操してバランス系やってっていう同じようなこうルーティンでやってるんですけど、
じゃあジャック・ニクラウスもやってたんですかね当時。その46歳でマスター
ズ、いやーやっぱタイガーが出てきてからトレーニングが大きく変わったよね、そのコンディショニングが。やっぱタイガー以前の選手っていうのは、トレーニングっていうのはあんまり見てないね。ノーマンぐらいの世代だから、僕らぐらいの世代だよね、
はいはい、
僕らがアメリカに行った時にツアーバンが来てて、そのバンの中に、まあ、大型トレーラーだよ、で横地をバーッと広げるからすごいでかくなるわけ、そこでやっぱりみんなトレーニングし始めてたね。だからちょうどだから僕がアメリカに行ってる頃ぐらいからそのトレーニングっていうのがもうすごくなってきた。
トレーニング中の松山選手はもうもちろん真剣そのもの
です、
うん、離れた場合そういったトレーニングだったりゴルフから離れたところの松山選手の話もちょっと伺いたいんですけど、
もう時間ないんじゃないの。
あ、ない、もったいない、ない、もったいない。じゃあやっぱり4週だって尽きないから
でもなんかなんか気になるんで一つ標準語喋ってるんで、ね、関西なの
で
おかしいんじゃない。
おかしくないです、おかしくないです、
おかしくないです、おかしくないです。ちょっとね、他にもいろいろと伺いたいこと盛りだくさん、どんどんどんどん話せば話すほどいろいろ伺いたいので、今週も松山秀樹プロの専属トレーナーでもいらっしゃいます飯田光輝さんとともにお届けいたしました。ではひとまず、
はい、
飯田トレーナー今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。